だ宇都宮、宇都宮市がお送りする宇都宮インフォメーションです。毎月最後の週のこの時間は佐藤栄一宇都宮市長にお越しいただいております。佐藤市長、よろしくお願いします。
こんにちは、よろしくお願いします。
佐藤市長、はい、新しいスタジオ で、ね、初めての放送となります、
はい、初めて入りました。他の部屋も見学させていただきました、はい、立派な素晴らしいスタジオになりましたね。
はい、私どもも気持ちが引き締まります。
もちろん私もこの部屋にふさわしい、お話をさせていただこうと今大変緊張しております。
よろしくお願いいたします。さて市長、はい、あと数日経てば4月ということで新年度が始まります、
はい、そうですね。
学校や会社などで新生活がスタートする方も多いかもしれません、はい、そんな中、宇都宮市にとってこの4月からの1年間は記念すべき1年となりますよね。はい、市長から詳しく教えてください。
はい、実は平成28年度は宇都宮市が市政を開始してから120年、さらに旧河内町、旧上河内町と合併をしてから10周年を迎える節目の年となります。はい、宇都宮市の市政開始ですけども明治29年なんですね。でその当時の人口って約3万5千人でした。今は宇都宮の人口約52万人であります。人数も増えましたね。面積も増えましたけども、まあ、本当に大きな都市となりました。また明治30年、市政開始明治29年の次の年明治30年は県庁内に初めて電話が開通いたしました。
はい、
ね、今ではもう携帯電話もあり、そしてインターネットもこんなものを普及してますので、その当時の方々というのはこんな時代を想像できたかなって思っています。
ね、その当時というのはどんな電話だったんですか。
多分壁に取り付けられていて、左手で耳に、当てて、ラッパみたいな当てるんですよね。それでぐるぐるぐるぐるまず回して、モーター回してるのか何だか分かりませんけども、それから、電話をつなげてもらうと、そしてようやく数分もかかってくるんですよね、向こうから。でつながりましたよと。でそこから会話をするというお話を、伺いました。
宇都宮市内にこう電話が開通となったのはいつ頃になるんですか。
宇都宮はですね明治39年、はい、ですから市政施行の10年後に市内も電話が開通したということですけども、その当時の加入者、電話加入者は183人だそうです。
うわ、じゃあ本当にこう時代とともに宇都宮市も今に至って大きく成長したわけですね。
本当成長してます。この成長を止めないようにしなくてはなりませんよね。はい、
市長120周年、はい、合併10周年を迎えるということで、今どんなお気持ちですか。
はい、120周年、そして合併10周年の思いを込めたテーマを作ったんですよ。
はい、
その記念事業のテーマなんですが、120年の感謝と絆、共に未来を考え、いつまでも輝く宇都宮というテーマを作りました。
はい、
まあ、これまでの120年で培ってきた伝統文化、そして合併の歩みなどを振り返ること、そしてこれからの50年100年先も持続的に宇都宮が発展していく街になること、そして市民の皆さんと一緒に実現していく思いをこのテーマに込めました。
過去を振り返って未来に向かっていくという意思を感じますね。120周年合併10周年を記念した事業やイベントなどもあるんでしょうか。
はい、年間で様々なものが用意されているんですが、今日は4月1日の市民の日記念の集いについてご紹介いたしたいと思います。
はい、
期日ですけども4月1日金曜日になります。会場は江ノ町のオリオンスクエアにて行います。内容ですけども、まあ、これ毎年行ってますが、宇都宮市民憲章や市政功労表彰など市に貢献のあった方々の表彰式を行います。また全国大会優勝の宇都宮開成女子学院中学校の総局部によるコンサート、おことですね、のコンサートを行います。そして今年限定の内容としては、30年間保管された宇都宮市青少年タイムカプセルを開封いたします。これを記念式典、送り出し式として行いますけども、このタイムカプセルなんですが、1986年に宇都宮市の総合コミュニティセンターに設置をいたしました。直径がですね、だいたい1メートルほどのブロンズの球体、 地球のイメージをしたものだそうです。この中に作文とか市長等の寄稿文、また市内の街並みの写真などが入っておりまして、これを後日開封して本人にもご返却をいたしますが、作文等の一部は10月の宮古フェスタで公開をしたいと思っています。
はい。
まあ、その他に記念パネル展とか足利銀行から市へ記念品、まあ、サイクルラックとか、まあ、これを駐輪機ですね、はい、それと感謝状の贈呈、このようなことも行うとともに、市民の皆さんへ記念ロゴのお披露目も行います。
はい。宇都宮市全体で120周年合併10周年を記念するイベントが行われるんですね。そうですね。はい。その他ご参加できるイベントなどあるそうですね。
はい。ミアリーのワクワク発見スタンプラリーというのを行います。
はい。
これ4月から平成29年3月の1年間ですね、市内12カ所を巡るスタンプラリーを行います。この12カ所は毎月広報宇都宮の表紙で紹介をいたします。
はい。
その12個を全部を集めて応募していただくと、抽選で記念グッズをプレゼントいたします。まあ、応募方法など詳しくは今後広報宇都宮や市ホームページでご紹介いたしますので、ぜひご覧になっていただきたいと思います。市内の様々なところに行ってみて体験して、地元の魅力をぜひ発見してください。
改めて宇都宮市の良さを実感したいですね。
は
い、
そうですね。
はいはい。ちなみに4月に紹介する場所どこなんでしょうか。
それはですね、秘密です。4月1日発行の広報宇都宮4月号を楽しみにしていただきたいと思います。
ちょっとだけラジオを聞いている方のために教えていただけないでしょうか。
せっかくラジオを聞いている方もいらっしゃいますので、ヒントでありますが、はい、この季節にふさわしい桜の名所ですね。
なるほど。は
い。さらにヒントを出すと、ぼんぼりが飾ってあったりという、まあ、桜を見るなら、夜桜を見るなら、ここの場所っていうとこだと思います。
あ、私ちょっと分かりました。
はい、
楽しみです。
はい、そうですね。
さあ、続いての話題です。はい。まあ、スタンプラリーのお話にもありましたように、春といえば桜ですよね。はい。宇都宮市内にも桜の名所、お花見スポットいくつもあると思います。佐藤市長、いくつかご紹介ください。
そうですね。まず釜川の川床桜祭りです。まあ、宇都宮の中心部を流れる釜川の目橋から出雲橋までしだれ桜が咲き送る隠れた名所となっていますが、この桜が咲く時期に釜川に川床を設置いたします。まあ、これ全国でも珍しい試みなんですが、はい、川面から満開の桜を満喫できます。昨年はグッドデザイン賞を受賞いたしました。この川床の開放は4月1日から10日午前11時から午後8時までになります。またぼんぼりの点灯は4月1日から10日午後6時から午後9時になります。また八幡山公園ですね、3月31日から4月10日午後6時から午後9時まで、まあ、お花見期間にぼんぼりが点灯されます。まあ、何せ約800本のソメイヨシノが植えられていますし、まあ、約500個のぼんぼりが点灯して夜桜が綺麗になります。まあ、それに合わせて、宇都宮タワーがありますけども、この営業時間も午後8時まで延長いたします。
はい。もう今年もいろいろなところで桜が楽しめそうですね。
そうですね。
お花見シーズン本当待ち遠しいです。
はい、そうです。皆さんぜひお出かけください。
はい。この他にも宇都宮市内では様々な春のイベントが開催されます。気になるスタンプラリーのスタンプ設置場所も含めて、詳しくは4月1日発行の広報宇都宮4月号をご覧ください。今日の出演は佐藤栄一宇都宮市長でした。佐藤市長、ありがとうございました。
ありがとうございました。
住めば愉快な宇都宮市がお送りする宇都宮インフォメーションでした。